少しここで話をいたします。今日はですね、最初式が始まるときに申しましたように、聖習慣の典礼はキリストの妻と言われる教会の行事であるということですよね。そして、毎週ミサに来てらっしゃる皆さんにとっても、今日は少し様子が違いますのでね、その行動自身が、典礼自身がですね、そして今聞いていただいたその受難の朗読自身がですね、皆さんに深い印象を与えるはずですからですね、なんていうんですか、それに拙い言葉をあんまり重ねるということの意味がないと思うんですけれども、2点だけね、さっき式の始めにお話しした、典礼は教会の行事だということと、もう一つのことと話をさせていただきたいと思うんです。第一のことはですね、初めて私お話しすることなので、私の中で心の中で、まとまってないこともあるでしょうから、分かりにくいところもあるかもしれませんけれど、皆さんの頭で考えてください。そしてチャンスがあればまた私に感想などを述べていただきたいと思うわけなんですけれどもね、イエス様は神の啓示のね、権化、もう固まったものですね、もうキリスト様にこそね、神が人類に述べたいことが全部あるわけなんですよ。それはもう教会の核心だしね、間違いがないと思うんですよね。で、そしてその中でもまた聖書は特に大切なものですよね。そうすると聖書を読むのはある意味でキリスト様の代わりに読むというようなことがあるわけですよね。だから正式に読まれる聖書というのは、これは教会の行事であると同時に、またそれはイエス様の行為でもあるんですよね。だからここで聖書を朗読に選ばれた方はそういうつもりで読んでいただきたいと思いますね、これからもね。で、そのとても聖なるその教会の行事なんですよね、典礼はね。だけどね、教会にはね、とっても罪深い面もあるでしょう。だからその点で教会をどう考えたらいいのかということなんですよね。例えば、今まで私の意識している中ではあんまりはなかったけど、5年間でね、私がとても失礼なことをすると、何ですかね、教会は何も悪いことしてないんだけど、主任神父がけしからんと、これならまだいいんですよね。だけどカトリック甲子園教会がけしからん、あるいはカトリック教会そのものがけしからんと言われたら困りますわね。で、ヨハネ・パウロ2世がお亡くなり、2年前にお亡くなりになったんですけれども、この方は大変評判のいい、またたくさんの仕事をなさったパパ様ですけど、22年ぐらいですかね、この方はたびたび謝りましたね。教会すまん、悪いことしました、すいませんでした言うて謝ったんですね。でもね、必ずね、彼はね、教会は悪いことしてないけど、教会の子供たちが悪いことしたと言うたんですよね。だから甲子園教会の主任神父は悪いんやけど、教会ちっとも悪くないと。みんな納得するかな、それはね。で、そこが問題なんです。で、大阪教区の論客が神父さんだけど、一人ね、何人もおられるかもしれない、一人おられて、で、それはパパはそういうことを言ってね、謝るべき時に謝ってないと。もう人の枢機卿ですか、こういう聖職者であっても、また末端の方であってもね、教会員がやったことは私が悪かったと言ったらいいのにね、教会はちっとも悪いことしてないけど、教会の子らが悪いとはどういうこっちゃっていう、どう思いますか皆さんは。で、私ね、パパさんはね、きっともう非常に深い意味があるんだろうと思ってね、その人には必ずしも賛成してないんですよね。例えばね、全くぴったり同じではないんですけどね、とても理想的ななんとか太郎さんとなんとか花子さんというものを考えますと、必 神様はその人にDNA をちゃんと計画したわけなんですよね。でも定まった DNA があるわけですよね。それはだけど、なんか交通事故かなんかでね、破壊されて、現実にその DNA が何て言うんですかね、機能を果たしていないという、あるいはですね、ギリシャ哲学にある質量形相論ですよね。全てには形と質量が両方あるけれどね、量が大事だけど、その形そのものはきちっとあるんだけど、その材料がね、とかその欠陥があると、それでその出来上がった彫像もおかしいんだというね。だから本当はその美しい教会を信者さんの立派な姿でその細胞の一つ一つ埋めていかなきゃいけないのに、その埋めるべきものが腐ってるという、どうにもならんというね。そうすればやっぱりパパ様のおっしゃった教会そのものは完全だということは言えるんじゃないだろうかと。で、第二バチカン公会議ではね、1962年から65年ですけれども、教会憲章でですね、マリア様はね、教会の方がマリア様より偉大だということを言ったんですよね。しかしマリア様はね、教会のね、完璧なシンボル、汚れのないシンボルですね。マリア様には汚れがないんですよ。インマクラータなんですよ。無限大なんですよ。汚れないんですよ。でね、それはまた教会の姿じゃないかと思うんですね。そうすると、ヨハネ・パウロ2世の考えてらした、教会は悪くないけど教会の子らが悪いということはね、またここで生きてくるんじゃないか、ね、キリストの花嫁として決められたものはね、現実としては足らないところがあるとしてもね、何か全然崩れないものを持ち続けてるんじゃないだろうかと、こう思うんですよね。だけどね、どっちにしてもよ、その材料といいましょうかね、細胞といいましょうか、一つ一つを現実に埋めていくのは皆さんだし、私なんですよね。私たちなんですよ。ですから、それは絶対に清いということはありえないけど、私たちは少しでも清くあろうとしなきゃ、私たちの囲んでくれているもの、私たちの居方、私たちが安住していい場所、それはね、どの細胞の部分だって完璧なんだから、だから私たちはやっぱりね、きれいな生き方しなきゃいけないんじゃないか。またこの典礼を通してね、少しでもいいその細胞にね、少しでもいい材料にね、私たちは変わっていかなきゃいけないんじゃないかなと、そんなに思うんですよね。私は、パパ様にお会いできたらね、どういう意味ですかとちょっと聞いてみたい気持ちもしますけど、もう今は天国に行ってしまわれたからね、ヨハネ・パウロ2世にお聞きできません。著書とか何かから伺えるものはきっとあるだろうと思いますしね、今のパパ様はまたはっきりとした解釈を持っておられるに違いないと思いますけど、そういうようなものなしでね、一人で数年間こう、あんまりは悩んでないけど考え続けていたことがそういうことなんですね。 でも教会には完璧なところと弱いところと両方ありますからね。でそれをつないでるのは私たちだからね、大切に信者として生きていきたいと思います。もう一つはね、今日のある意味で頂点なんだけど、これは典礼でね、それは国によってある程度政治性も出てくるかもしれないけどね、いいことしようと思えばみんな政治的なことが出てくるんですよね。で政治的なものが悪いっていうんじゃないんですけど、典礼はね、政治と全然違うところあるんですね。信仰に基づいていますしね、そしてその一番の中心のイエスがね、もう一人一人をもう完璧にチェックしてくれるんですよ。どんなオーケストラの指揮者でもここまでね、一人一人をチェックする指揮者おらんのですよ。だからものすごく寂しい典礼になったって、その指揮者はきちんと全部把握してるんですよね。でその方はもう愛そのものなんですよ。それはイエスはあらゆる点において長けてるけどね、何が長けてるかって言ったら、もう愛の力ね、人間として神としての愛の力ですよ。それは天才的なものですよね。でそのイエス様は私を愛してくださっているって、そのね、愛の眼差しっていうものをね、皆さんやっぱ思い出してほしい。この主役やってる、私がある程度主役ですよね。もうどうでもいい、そんなのは直接本当の主役にいつでも言ってくださいよ。いつでも本当の主役に。そしたらね、ミサがつまらなかったいう日なんかないよ。ある意味でミサがつまらなかったらつまらないほどね、イエスが冴えてくるんですよ。 あの神父に隠れてるイエスさんどうだということですよ、ね、だから皆さんは退屈なんかしてる間がないよ、本当を言えば、ね、で今日のイエス様のことですけどね、彼らはね何をやってるかわからないから許してやってくれと、もうイエスはもうお元気な時はすごく強かったけどね、今ここはもう許すことの理由しか探してないでしょ、まあ、それ本当にすごいと思うんですね。でアシーのフランシスコはね、まあ、聖人の中でも特別な聖人だと言ってもいいと思うんですよね。でまあ、プロテスタントの人からもとても愛されているし、イエス・キリストの再来なんかと言われたこともあるんですよね。で本人はもう至って罪人だと思い込んでたんだけど、そういう方なんですけどね、この方が晩年になって目もほとんど見えなくなるし、もう体も不自由なとこばっかりになったんですね。でその時にすごくイエス様に感謝してね、私はもう全部いただいたと、もう何もかもいただいた、ね、ただ最後にね何ですかね、十字架上の苦しみとね、ものすごい苦しみと、それから罪人への愛ね、この二つだけね、まだ私は十分分かってないからね、これだけ分からせてくれって頼んだんですよね。それで9月29日の大天使聖ミカエルの、今は、まあ、3人の大天使一緒に祝いますが、その頃は大天使ミカエルだけだったと思いますが、9月の29日の向かってね、40日の断食をね、ラベルナという山ですな、アシリから、まあ、ちょっと知りませんけど、まあ、行ったことあるんですけど、50キロぐらい離れてるのかな、その山の中でね断食してね祈ってたんですね。それで9月17日だったと思いますけど、聖婚を受けるわけですよね。聖婚というのはイエス の手と足と胸とね、受けた傷の同じ場所に傷を受けたんですよね。でそれは足のフランシスコが一番初めじゃないでしょうか。でそれからずっとね誰かが受けてるという話です。ごく最近でもそういう話がありましたね。聖人の中にもなんとかピオシンさんという人、最近聖人になりましたね。私の親父と同じぐらいの年です。その人も受けてたんですよね。でそしてね、まあ、話は全く飛んで、ちょっとそんな聖なる話じゃないかもしれないけど、ルーブル博物館のパリですよね、ルーブル博物館のイタリアの巨匠たち の列にね、ジョットが橋のフランシスコが聖婚を受けた絵を描いてます。だから皆さんそこへね行かれることがあれば、まあ、行くチャンスは結構多いと思いますけど、いらしたらイタリアの巨匠のとこ行ったら、ジョットのフランシスコはどこやってね、そしたらとっても目立った絵で彼がその聖婚を受けたことが分かりますね。ですごく痛いんですね、すごく痛いんで、彼は、まあ、なるだけ隠してたみたいですけど、それをね、うん、でもうイエス様はどんなに大きな愛をね持っていらっしゃったか、すっごい愛ですよ。そしてフランシスコはもう何もかもいただいたけど、もっと十字架の苦しみね、私もパッションでかなりね、パッションという映画でね、かなりそれは私も感じましたけども、これ大変なことだなと思ってね、私はパッションという映画はとてもいいものだと今でも思ってますけど、もう 生半可のもんじゃないでしょ、イエスの苦しみは、ね、でそれをね本当に一番清い心でね積極的に受け止められたんですよね。でその愛は皆さんのお一人お一人に向かってるんですよね。でそれを私たちの仲間として、まあ、一番よく分かった 人の一人がアシーのフランシスコじゃないでしょうか。だからアシーのフランシスコの聖婚ということを思い出すたびに、その言葉を聞くたびにね、イエスの愛がどんなに深いものであるかね、そしてそれはね何かの偉い人のものじゃなくて、私とのいつでもつながりを持ったままで永遠に行くんですよ。そのイエスと私との関係、イエスと皆さんの関係はそのまま永遠に行くんですよ。で そのね自覚に招かれているのがミサだと言ってもいいと思いますね、はい。でまあ、1週間通してまたイエスの愛を去年よりは深くね今年悟ることができるように心から願いたいと思います。